こんにちは。お名前だけでわかります。波動カウンセラーの林明宏です。人のオーラや物のエネルギーをお名前だけで感じ取る能力をベースに、スピーチャー的なカウンセリング、ヒーリング、タロットリーディング、守護霊リーディングなどを行っています。今回もマジスピラジオ、よろしくお願いいたします。今回は前々回アップしました対談、その続編をお届けします。これから過去に収録した対談の音声をですね、お届けしますけども、前々回は、全タロットリーディング講座、時々この場でも告知をしておりますけれども、その講座の中での受講生さんとの対談ですね。前々回は、占いで大切なことは、上げ鑑定ですね。上げ鑑定なくて、上がる鑑定という話をですね、しました。自己都合の、こちら側の都合の鑑定じゃなくてですね、本当に相手のためになる、そういった占いのセッションをしていくことが大事だという話をしましたが、その続きとして、結構ですね、講座の後に雑談をしてたんですが、かなりいいお話をお聞きできましたので、もちろん許可をいただいてですね、これからアップをします。タイトルをつけるとすれば、宇宙に委ねてもうまくいかないということですね。宇宙に委ねても、運命にお任せしても、〇〇をしなければ決してうまくいかないというですね。普通のスピリチュアルでは、宇宙に委ねましょう。運命にお任せしましょう。と、そうすればうまくいくと。かなり単純化して言っているわけですけども、それは違うと私は思っていますし、今回対談ね、した受講生さんの方もですね、苦笑いされていましたね。はい。そんな都合よく行くかっちゅうねんという話、リアルな話ですよね。これはちょっとね、クローズなとどめておくのはもったいなかったので、許可をいただいてこれから出すんですけどね。はい。そういったリアルな観点でですね、こういった情報の配信をしているわけですけども、このタロット、全タロットリーディングの講座の話がですね、冒頭ちょっと出てきます。カードの話、ちょっとね、見知らぬ、固有名詞が出てくることもありますので、最初の2、3分ぐらいは、聞き流していただければと思います。要はですね、かなり深いレベルまで、この鑑定の講座を、タロットの講座をね、やってるという話なんですね。ですから、本題は2、3分したら、出てきますのでですね、そこだけでもぜひ、お聞きいただければと思います。で、このタロット講座、今ですね、体験会をやっています。プチ鑑定、プチセッション付き、これだけでもですね、かなりご満足いただけるような内容となっています。格安でやっていますので、ご興味ありましたら、概要欄のリンクか、私のホームページ、マジスピをご覧いただければと思います。はい。では、前置きはこの辺にして、対談の収録音声をお届けします。どうぞ。今日じゃあ、がっつり解説しましたが、なんか全体で、なんか、わかんないこと、疑問、質問。
なんとなく、
はい。
ざっくりではありますが、
うんうん。
分かったような感じはしますけど、
うんうんうん。
これが実際に出てきたらどう解釈するかっていうところは、これからだと思うんですけど、
そうですね。
なかなか興味深いカードですね。
そうです。味わうとそうですね。
ね。
割とこのカードの解説はさらっとやっちゃう講座が多いんですけど、私はちゃんとできれば、できるだけね、時間の範囲内で、丁寧に解説したいと思ってますね。うん。そのカード自体も実はすごい一つのカードだけで、だからさっきのガイダンスってカードだけで、結構語れちゃうわけです。人
そう
生
で
の
すね。
導きについてね。けど、本当は導かれているんだけど、それを受け取ろうとしないという不安ですね。恐怖とか。だから、ああいったカードっていうのはもうそれだけで、なんかご飯食えるぐらいのね ご飯おかわりできるぐらいの感じなんですよ、本当は。
うん、まあ、それを味わった上で、まあ、いろいろ鑑定に臨むといいのかなと思ってますね。
うんうん、
はい。
いやー、なかなかいい感じですね。
はい、ありがとうございます。
なんか、はい、この体だけで自分の学びになるっていうか。
そうそうそう、そうなんですよ。
うん、
だから、ここでちょっと丁寧にできれば解説したいのは、
うん、
占う側自身が、自分の人生とか運命とか、に対してやっぱ向かってないと、
うん、
だから初回で言いましたよね。自分自身を見るっていう、
うん
うん、人を見る前に、
うん。
それがないと、あんまり深い鑑定はできないですね。
うん、
だし、説得力がない。
うん、
お金ないと、お金ない占い師に金運見てもらってもってなるじゃないですか。せめて自分で独立してやってる、まあ私もそうだけど、そういった人に見てもらいたいわけですね、金運だったらね。
うんうん、
もう待機時間、8時間待機して、鑑定時間15分ですっていう占い師に、金運見てもらいたくないですよね。
うん、
まあ自分の生き方が根本なので、まあそれを持ってですね、できれば、まあもちろんね、どこまで行っても未熟ですけど、うんうん、できればそういった姿勢を持ってやってもらいたいなという感じ、私もそうですけどね。
内容的に、
うん、
アポ面白いなって思いますね。
面白い、何が、
うん、その上げ鑑定うんぬんとかっていうのと、
うん、
あとその、まあ、講座全体でもその占い師の裏側とか出場とかっていうのを盛り込んでらっしゃるじゃないですか。
そうですね、
うん、だからそういうところではすごく面白いなと思います。
あ、まあ現場でね一応経験してるから、
うん、
まあそれあると面白いですよね、うん、リアルだから、
うん
うん、出し惜しみしないと思います。
うんうんうん、
あれを分かち合うわけですね、
うんうんうん、
そしたらあれ聞いてくださった他の方から、あれなんか勉強になりましたとか、
うん、
確かに上げ鑑定嫌ですよねとか言って、
うん、感想くれたり。フィードバック聞きましたか。ああ、いいですねいいですね。
いや、
う
ん、上げ鑑定私もなんか嫌な、いいことしか言わないですもんね占い師ってとかって、
うんう
んうん、でもなんか時には怖いことは言いたくないけど、でも率直に言ってほしい時もあるとかね、
うんうん
う
ん、
いうのは来たんで、
あ、
だからここでやったことが他の方にもなんか参考になるわけじゃないですか。
いいですねいいですね、うんうん、
けどいずれにしてもちゃんと出す、
うんうん、
そうすれば何らかのフィードバックが来るわけだから、うん、だからこれがさっき言ったモーメントというモーメントですよね。
そうですね、そうですね、
一歩一歩ポンポンポンと、
本当に本当にそうですわ、
うん、その積み重ねでもう音声配信になってもう250-260回ぐらいやってるわけですから、
うん、
うん、やってるのはもう一歩一歩だけですよ。だから別に難しくはないんです。でも普通
の、いやでもなんかその維持、うん、維持モチベーションを維持するのが一番大変じゃないですか。
ああ、はいはい、はい、
やることよりもっていう、はい、その日々やるっていうコンスタントにやるっていうのが、
確かに確かに、
それが一番難しいので、
そう
ですね、すごいなと思います。
それはだから日のエースの自分の情熱、
うん、うんうんうんうん、
自分の情熱が何なのかっていうことを常に常に自問自答していくってことですね。火は消えちゃうんで、簡単に一瞬火がついても簡単に冷めるので、冷めないためには本当に何回も自分はなぜこれをするのか、
自問自答、
どうしたいのか、誰を笑顔にしたいのかとか、もういつも考えることですね。それがないと続けられないです。うん、難しいですけどね。
いや、なんかその、ちょっとすいませんね、時間過ぎて申し訳ないんですけど、はい、オリンピックあった時に、私、はい、たまたま高跳びの世界記録保持者の方のちょっとにつくことがあって、で、その方の、その、
はい、
やっぱり囲み取材っていうのがあったんですよ。
うんうん、
で、それ横で聞いていたら、なんかその、世界記録保持するのって大変じゃないですか、みたいな質問があって、
うん、
で、その子って言ったら分かる、その選手ってまだ20代ですごく若いんですけど、まあ、確かに大変は大変なんだけれども、うん、何が一番自分にとってきついかっていうのは、その、うん、毎日練習をするとか、まあ、そういうこと、うん、そういうことだと。だから日々のこの継続、
うん、
その自分を持ちのモチベーションを高めるとか、
うんうん、
高めるのもそうなんだけど、まずは保持するっていうことが一番、
うん、
自分の中では大変だって言ってました。
そうですね。
うん、で、その後オリンピック終わった後にフランスに移動して、
うん、
そこでやっぱりまた自分のその世界記録に対してのまた記録更新をしたんですけどね、その彼は。
うんうん
うん、でもそういうこと言ってました。オリンピック選手でさえ、
さえね、
そのモチベーションを維持するのが大変だと言ってるんだよなって。うん
あ
うん
うん、まあ、オリンピック選手ですらもあるし、
うん、
オリンピックという、まあ、ある種重圧や責任があるからこそ、難しいのかもしれない、逆に。期待があるから、周りの。
そう、でも、やっぱり、そう、うん、期待があるって、それも出てました。
あ、
周りの人の期待って、
うんうんうん、
いやそれもそうだけど、うん、でもそこも何よりも周りの人の期待よりも自分自身
だって、
自分自身に勝たないとって、その自分自身が自分自身に勝つその重圧を乗り越えないとって、
うん、
まずそこだって言ってました
、うんうん、ああそうだな、そうでしょうね、
うん、
うん
うん、言ってましたね。
そうですね。まあ、そこをどう超えるか。ね、私もこの仕事を始めたときに、やっぱり、まあ、もう、私のホームページ、ブログとかね、YouTube とかお聞き、ご覧いただければ分かる通り、インチキは嫌なんですよ。
うん。
嘘ついたりね、
うんうん。
けど、とは言っても、やっぱり始めた当初は、なんか嫌な顔されたりするんですね。そういう色眼鏡で見られるわけだから。
うんうんうん。
あ、スピーチャルイコール怪しいとかね。
うんうん、
うん、うん。で、自分はそう、それをしたくないと思ってやってんだけど、伝わらないわけですね、最初は当然。
うんうんうん。
だから、でも、で、ブログとか書いたり、YouTube とか出してもね、ほとんど閲覧されない。
うん。
うん。その中でどう保っていくかですよね。
うん。
まあ、砂漠になんか、種植えるもんだよね。
うん
うん、だからまあ簡単ではないけど、やっぱり、うん、自分のミッション、
うん、
使命、
うん、
なぜ生きるのか、
うん、
繰り返し繰り返し問い続ける、
うん、
ということだったり、あるいはその過去の先人ですね、先輩とか、
うん、
みんな同じような苦労してるわけですよ、
うん、
最初は誰からも理解されないとか、
うん、
で不安になりながら乗り越えてきたわけですよね、
うん、
何か名を遂げるとは。だからそういう人たちの例えば、まあ、足音を見て、うん、自分だけじゃないっていう、
うんうんうん
うん、あるいは私師匠がいるんですけどね、要は、まあ、結論から言うと、まあ、前もちょっとブログに書いたんですけど、恩ですね、恩。恩を知るということ。
うん、
恩を忘れないということ。
うん、
だから師匠が、林さんはそういったスピーチの仕事できますよと、おっしゃって、で、もう、あれですよ、無償で、いろいろ教えてくださったんですね。お金取らないですよ、1円も。
うん。
うん。で、付き合ってくださって、でその恩に応えようと、
うん、
うん、だから恩を忘れないこと、
うん、
多分オリンピック選手もね、金メダルが優秀な方は周りのおかげって言いますよね、絶対ね。
ああ、もう絶対言ってますね、うん、
ですよね。
自分一人ではなし得ないことだっていうのは必ず言ってます、うん、
ですよね。それは親なのか、うん、コーチなのか、
うん、
あるいはファンの声援なのか、
うんうん、
わかりません、いろいろあると思いますけども、うんうん、そういった恩をやっぱりね、苦しい時忘れちゃうんですよね。
うん、
でそういう時にその恩を忘れずに思い出せるかどうか。
うん。
うん。まあそういったのがいろいろ総動員しないとなかなか最初から結果出るってないので。
うん。
うん。なんか宇宙に委ねればうまくいくなんてね、スピーチャーで言う人いるんですけど、今笑った今、くすって。ふざけんなみたいな。
あれもね、うん、本当に、
うん。ねえ、なかなか罪深い言葉ですよね。
そうなんですよね。最近考えますよ、その言葉。いろんな意味で。
そうですよね。
うん。
うん、 まあけど宇宙に委ねればうまくいくっていうけど、ほらさっきのあれですよ、流れとともにいくってカードありましたよね。
うん、
あれはやっぱ流れに乗るぐらいの力がないと無理です、
うん、
ひょろひょろな体で流れには乗れないです。流されますそれは、
うんうん
うん、だからそれもちゃんと言わないと誤解が生まれる、
うん
うん、しかも委ねたところで失敗することもある、
うん
ね、さっきおっしゃってましたよね。結果はオーライだったけどね、まさか破談になるとはってね、
うん、
ありましたよね。絶対この人と結婚すると思ってね、急にね、
うん、
破談になると、
うん
うん、それもあるわけですよ、うん、けどその中でなんだろう、流れを信頼するっていうのは、うん、みんなそうやって大なり小なり乗り越えてきたんだと、
うん、
自分だけじゃないという、特に苦しい時はあの自分一人な孤独な、さっきのアイソレーション、
あ、そうですね、
うんうん、この宇宙からアイソレート、切り離されちゃうわけですね、宇宙からね、
うんうん、
宇宙から切り離されてアイソレートされて孤独になっちゃう、
うん、
けどそういう時は勝負なんですね。
うん、
あ、やることは単純ですよ、オンとか自分のミッションとか、
うん、
けどね、そんな単純なことができないですよね、分かってはいても、
うん、
うん、まあでもね、オリンピック選手もね、さっきおっしゃった通り、みんなそうですよ、同じですよ。
うん、
続けるのは難しい、
うん。
だから同じあのタイミングで YouTube 始めた、何人かで始めたんですね。私。みんな やめていきましたよ。
ああ、そうなんですね。
ああ、
うん。
あの、再生回数も伸びないしね。
うん。
けど、伸びなかろうがやり続けるっていうこと。うん。そしたら、まあ私なんかまあちっちゃい規模でやってるけども、まさか、あの動画が数千、私のレベルですよ。数千回再生再生することもあるわけです。
うん。
うん。何が当たるか分かんないですよね。
そうですね。
うん。だからやってみて分かんないですよ。
うん。
めちゃめちゃ計画して準備したやつが全然外れて、
うん。
で、適当に喋ったやつが結構、人気だったりするんでね。
うん。
分かんないですよね、これね。
うん。
うん。だからまあご自身もね、これからされる、やりたいと思ってるミッション。まあ最初からね、運が良くないとうまくいかないですよ。あの宇宙に委ねてもダメですからね。
今宇宙に委ねてみようかと思いましたよ。
宇宙に委ねたらもう宇宙のあの、木図になるわけですよ。
本当ですよね。何なんだあれはと思いますけど。
そうそう、ちゃんとね、宇宙に、宇宙ってだって厳しい世界なんで、うん、空気もない世界ですからね、宇宙は。あの物質の宇宙はね。だから本当、自分で燃やせる、うん、太陽みたいに、あの自分で燃やせるエンジンがないと、
うん、
なくなっちゃいますからね。
うん、
はい、
うん。はい。
はい。そして、またこの部分使っていいですか ?YouTube で。
あ、いいですよ、いいですよ。いいですよ。
す、
はい、はい。
こんな感じで、もう瞬間から瞬間へ。
いいですよ、いいですよ。
今、かなりいい話していただいたんで。
あ、どこの部分ですか、
その、モチベーションが保てるかどうかという話。
ああ、そう。あ、もうぜひぜひぜひ。
そして、オリンピックの選手の例ですね。
はいはいはいはい。
はい。非常に大事なことなんで。
うん、でもね、本当に私、ラッキーだなって思いました。なんか、なんていうのかな、例えば何かを読んで、こういうこと言ってたって確かに言えるんですけど、本当、私、横で聞いてましたから、ちゃんと。
あ、どういうことですか？
あ、そのオリンピック選手。
ああ、横で。
はいはい。
あ、直接話したわけじゃなくて？
直接っていうか、仕事の時って、話せないんですよ。で、その囲み取材で、記者に対して、その、うん、横に待つよ、横に待ってか、ついてますよ、うんうんうん、ついてますけど、うんうん、その彼がまたこうだって言ったのは、その囲み取材をして、記者からの質問に対して、うん、言ってたのを、うん、横で聞いてた、私担当だったんで、お世話係だったんで。
あ、そうですか、いや、それは良かったですね、うん、タイミングが。
うんうん。
なんかね、うん、そのエピソードが、自分の今ね、心の中に残ってるわけですよね。
そう、でもなんか言いたくても、なんか言えずにっていうか、もちろんエージェントっていうか、その、こういうこと言ってましたよっていうのも、本当は、ダメなんですよね。ダメっていうか、
守秘義務みたいなのがあるんですか？
でも、でも、なんていうのかな。今、全体じゃなくて、そこだけの切り抜きだから、どういう形でっていうの分かんないじゃないですか。
そうですね。はい。誰かは分かんないですもん
だ
ね。
から、全然 OK。
あ、ありがとうございます。はい。私もまあ別に、なんか好きなことやってていいなって言われるけど、そこそこ頑張ってますからね。
本当に生の声っていうか、いいですよね。
はい。いや、ありがとうございました。いい話で。
あ、いえいえいえいえ。
ここまでご聴取いただきまして、ありがとうございました。いかがでしたでしょうか？宇宙に委ねるにはですね、実は力がいるということですね。まあ、聞けば当たり前の話なんですけどね。過去にもブログで何回か書いた記憶がありますけども、お任せするとか、委ねるとかいうのは、高等技術ですからね。めっちゃ、そんな簡単じゃないという話です。一回や二回、お任せしたところで、委ねたところで、うまくいくわけがないんですよ。まあ、ですから、平ったく言えばですね、まあ、振られても振られても、挑戦し続けるということですね。まあ、そのためには、さっきね、カードの話がちょっと出てきて、そこに、火、情熱のカードっていうのがあるんですけどね。その最初のカードが、ソースというね、これは日本語では、源という、まあ、絵柄としては真っ赤な太陽のようなカードなんですけどね。自分が何のために生きているのか、何をするためにこの世に生を受けたのか、というですね。その根本、自分の魂の根っこですね。まあ、そこに、難しいけれど、降りていく。そこに根を下ろす、ということですね。情熱、まあ、モチベーションという言葉が実は安っぽいんですけどね、本当はね。だから、最近のビジネス業界でも、モチベーション論というのは実は下火になっているようですね。モチベーションというのは何か無理くり駆り立てるような、そういったことではなくて、まあ、スピーチャー的にね、あんまり好きな言葉じゃないんですけども、ワクワクするということですね。これは個人的にはあんまり好きではありません。なんかこれもね、まあいずれ言おうと思ってますが、誤解のある表現だなと思ってますね。ね。多分まああまり固有名詞、出そうか出すまいか迷ったんですが、まあバシャールですよね。バシャールあたりがこのワクワクするということを言い始めた、まあ第一人者だと思いますけども。まあこれもね、ちょっと考え直さないと、間違うという話ですね。まあ、これはまた別の機会にしようと思っていますけども、今回ですね、モチベーションということ、そして宇宙に委ねるということは何か、それは力がないとできないという話ですね。まあ、当たり前のことですけども、非常に大切なことなので、今一度ですね、腹に収めていただければと思います。今回ですね、前々回の続きとして対談の音声をお届けいたしました。このマジスピラジオは真のスピリチュアル、また脱お花畑スピリチュアルをテーマに配信をしています。より踏み込んだ内容だったり、時々固有名詞も出たりするメルマガは毎週土曜日配信しています。ご興味ありましたら、メールじゃない、ウェブサイトですね。マジスピの画面にいろいろ登録できる箇所がありますので、はい、そこをご覧いただければと思いますし、あとですね、これちょっとまあここまで聞いていただいている方にちょっとお届けしたいんですけども、ね、ここね、もう切りますよね、普通はね。もういつも同じこと言ってるなってね、切ると思いますけども、今思いついたんで言いますと、今後メルマガでですね、今タロット講座やってますけども、その、 最終的な講座の最後にですね、受講生さんに鑑定をガチでやっていただこうという企画があります。で、これは無料でご招待をしたいと思います。はい。メールマガジン限定でですね、まあそのうち告知をすると思います。無料で、まあ、受講生さんですからね、まあこれから経験を積んでいかれる方ではありますけども、講座で学んだことを活かしてですね、鑑定ガチでね、やっていただきますので、もし、まあ早いもん勝ちですけどね、で、無料ですので、最初なんで、もしよければメールマガジンご登録いただければ、そのうち告知を出すと思います。これは LINE ではダメです。LINE はあくまでサブですので、メールマガジン、メールアドレスで登録した、メールマガジンですね。そういった方にですね、そのうちご案内すると思いますので、もちろんですね、まあ、私も必要であれば、フィードバック、横で、ね、ずっと見てますけども、やりますので、ね、そんな、損はしないのかなというふうに思いますので、まあ、ぜひですね、ご興味あれば、そういった意味でも、メールマガジン無料ですので、ご登録いただければ幸いです。はい。はい。では、今回は以上です。ありがとうございます。